てキリストの皆を私たちの罪のために十字架にかかってくださり、三日目の苦い生き物として働いてくださっているために期待して礼拝を持っていきたいというふうに思います。皆さんのお祈りを感謝します。今週はですね、明日からヨーロッパチームというのを使わされます。イギリス、ドイツ、チェコにですね、新旧チームを使わされます。ちょっと私の方のミスでちょっと課題を設置してしまったので、後で皆さんにすみません、メールでですね、お伝え しますけども、したいと思いますけども、ヨーロッパチームさんにぜひお願いください。聖書を見ますと、黙示録とか聖書を見ますと、この終わりの時代のポイントはその、ヨーロッパになってですね、もちろんイスラエルが中心なんですけども、その、この政治的な動きとか、そういうことに関して、このヨーロッパが中心となっていくわけですね。ですから、そのヨーロッパにこの選挙チームが再び使わされていくようになるというのは、本格的な働きに入っている、どれだけ入ってきているということですね。第一世代に入っているということを語られていますけれども、その現れがさらに顕著に表されてくるということを覚えていただきたいと思います。でそれはまた、私たち人たちの身近なところでも、いろんな技が起こってくるということをですね、覚えていきたいと思います。で先ほども明かししていただきましたけれども、いろんな方々に神様触れ始めてはないので、ぜひ、一緒に期待していただきたいというふうに思います。一言ですね、ヨーロッパチームのために、お祈りを、ね、していきたいというふうに思います。また飯塚教会の、ね、ヨハネ電子牧師が初見エルニアの手術を受けられまして、順調に回復しておられるということですけれども、そのためにも一言お祈りしたいと思います。お祈りいたします。愛する天皇様、感謝します。主が生きて働いておられることありがとうございます。今週からヨーロッパチームが使わされていくことをありがとうございます。イギリス、ドイツ、チェコにおいて、神様の特別な心を持ってこの地の用いていかれることをありがとうございます。ここに建てられているパドラ・アキモト牧師を主が強めてくださり、このヨーロッパにおける異国の働きが進められていきますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。あらゆる危険、またトラブル、またこの妨げから守ってくださり、主がこの働きを豊かに進め導いてください。使わせるメンバー一人一人、そのご家族、教会、無事全体を守ってくださり、またこの取り出すものを御心の振り出しを出していけるようにも助けに導いてください。感謝します。最初から最後まで主をご支配し導いていってくださることをお願いいたします。また天皇様、今飯塚教会のような現地牧師が手術を受けられましたけれども、そのことはありがとうございます。手術は成功し、今順調に回復されておられることもありがとうございます。このことがこの電子牧師のご家族にとっても、また、この飯塚教会にとって神様が祝福としてくださることをありがとうございます。主はこの術後の回復を守ってくださり、またその期間も祝福してくださり、病院にもまたこの教会にも主は豊かな新しい技をなし、またこのこととしての神様の素晴らしい計画が表されていきますようにお願いいたします。では電子牧師は主がさらに強めてくださり、入院の生活を祝福し、また示しで神様からの示しや主からのものを受け、また、私は豊かにこの時が祝福されていきますようにお願いいたします。感謝します。また今体調を崩している方々、一人一人の身にも特別な守りと、また癒しを与えていってくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。続いて今週さらにですね、お祈りしていただきたいというふうに思います。それとですね、また御声新聞が出ていますけれども、ぜひですね、ご覧ください。今週はロシアのことがトップです。締めに載っています。あと、冬バスケのコンサートが開催されたということでですね、言っています。今度、心ホテルってですね、20日に、火曜日ですか、やるということですけれども、ぜひ、東京のですね、コンサートのためにご覧ください。また、この、癒しの証はですね、またご紹介しますけれども、卵巣のがんと子宮がんの簡単な癒しっていうのがですね、出されたということで、長崎県の多良見教会の桑岡牧師のですね、証が載っています。 本当にすごいですね、大きな、ナースが腫れていて、中のこの腫瘍が、癌があったんですけど、それが癒されてしまったという、素晴らしい証しです。神にとって不可能なことは一つもありませんって書かれていますけども、ぜひ、いろんな方々に用いていただきたいと思います。また、月刊誌の、12月も出てますけども、ぜひ、用いてですね、していただきたいというふうに思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思いますけども、今日は、天神で礼拝をですね、しておりますけども、今日はちょうど、ソフトバンクの優勝パレードということですね、ちょうど、交通機関をちょっとこう、心配された方もおられるかと思うんですけども、本当に、また、島村に、また、あれでも祝福されると思うんですけども、一緒に感謝したいと思います。で、それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、ちょうどですね、来週は、コンサートはですね、西区の正寺園というところで、クリスマスのコンサートを行います。ぜひ、お祈りください。21日ですね、水曜日午前中に行います。それから、河村智子牧師の政界が、12月の26から28日まで九州に来られるんですけども、28日の水曜日夜にですね、モーチパレスで、行いますので、ぜひいろんな方々誘っていらしていただきたいというふうに思います。ちょうど、ご用納めですか、そういう日だと思うんですけど、夜ですね、行いますので、ぜひまたいろんな方を誘っていらしていただきたいと思います。28日夜ですね。それから、チームが出るんですけども、1月2日から7日までカンボジア個人訪問チームというのがあります。このどなたでも参加できるですね、チームになっていきます。それから1月14日から17日、これは海外選挙の授業を取ったりしている方なんですけども、フィリピンチームが使わされますので、ぜひお願いください。それから、白馬スネルボイキャンプというのはですね、冬の白馬キャンプというのが行われます。主に、見たもの、たまものですね、癒しとか予言とかそういうのをこう学んだり用いたりする、スネルボイというのはこの道路者というんですけども、そういうたまものの働きをした、求めたり出していくという、ね、そういうキャンプであります。また、スキー、スノボや温泉もありますので、全然そちらの方でですね、楽しんでいただいても結構ですので、ノンクリスチャンの方もぜひ誘ってですね、いらしていただきたいと思います。その時はね、白馬演奏祭というのがありまして、昨年からいろんな動画をですね、コンテストがあります。で、特に、ノンクリスチャンの方々、また皆さんも知らない方々に向かって、動画を通してですね、いろんな証をしたり、素晴らしい映像を通してこう伝えていくっていうことをですね、皆さんも伝えていくっていう感じですけども、ぜひお楽しみください。また、高校からも、今日から、全国を中心に作っていただいたりして、エントリーしようとしてますけども、ぜひですね、映像の働きのためにもお見せいただきたいと思います。それから北部九州の参議予選が3月18日に決まりました、今年は太宰府で行うことになります。3月18日太宰府で行いますので、また覚えておいていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日は第二読みの5章のところですね、開いていただきました。ここはナーマン将軍という方がですね、内病、ここではサンパのことはツァーラトっていう名前に変わっていると思うんですけど、表記が変わってますけども、以前でいう内病ですね、それが癒され、完全に癒されたという奇跡の記事のところですね。今日はこのところから特にこの神様の言葉にこの善意があって、私たちはそのまま神様の言葉に信頼して従う時に奇跡が起こってくるということですね。特に今年キーワードとして奇跡という言葉が私たちの目に与えられていますけれども、神様が奇跡をなさる時ということに関してですね、また学んでいきたいというふうに思います。 で、ラーマンという人はすごく優秀なこう軍人であったわけなんですね。ちょっと最初からお見せしたいと思います。5章の1節からお読みいたします。アラムの王の将軍ナーマンはその主語に重んじられ尊敬されていた。主はかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士で、プアラントに起こされていた。この当時アラムという国がですね、ありましたけども、そのところのこの将軍ナーマンという人がいて、そして、その方は非常にこう優秀な軍人だったんですね。で、人格的にも尊敬されていて、王様にも重んじられていたわけです。まあ、そういった人だったんですけれども、彼を通して勝利が与えられていったというです、ね、優秀な軍人だったんですが、サーラとですね、雷病に侵されていたということですね。で、彼の、地位や能力や権力やお金や全てを持っている人もですね、この、治せないですね、不治の病と言われていたこの大病にかかっていたことですね。で、2節、アラムはかつて略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様のツアラと直してくださるでしょうに。この、女奴隷、イスラエルから連れてこられた女奴隷、若い娘がいたんですけれども、その方は、ナーマンの妻に仕えていたんですけれども、一言言うんですね。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様のツアラと直してくださるでしょうに、ライブを直してくださるでしょうにっていうふうに言っています。もちろん神様が癒されるんですけど、預言者のところに行けば治る、預言者が直してくださるのにっていうふうにですね、言ったわけなんですね。そして4節で、それでナーマンはその主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこれこれのことを言いましたと告げたと。で、このところでナーマンはこの娘の言ったことを聞いてですね、イスラエルに行こうとしていくわけなんですね。普通だったらですね、そんな女奴隷の言うことをですね、聞く耳は持たなかったと思うんです。でも、ナーマンは不治の病で奴隷にかかっていることを通して、どうしても治りたいという思いがあってですね、そしてその女奴隷の言葉に耳を傾けるようになっていったわけですね。普通だったらそんな、自分なんていうかこう自分のなんていうかこう部下といいますか、下の者にですね言葉をこう聞かなかったわけなんですけども、彼はその弱められていたのでですね、その言葉に耳を傾けていることができたわけです。で、よく信仰弱い、気の弱い人とかですね、気持ちの弱い人がこう入るもんだっていうふうに思っている方がいるんですけど、それはある面当たっていてですね、弱められた時にこう、神様を求めたりするっていう傾向があるんですけども、ただ本当はみんな全員弱いんですね。ただそれがその病気とかいろんなことを通してはっきりとそれが自覚するかしないかというだけであって、みんな人間は弱いんですけども、でこの時弱められていたために、このこんな奴隷のこの言葉に耳を傾けることができたんですね。いや、さっき南田が木本伝道師が明かしてくださったんですけども、市役所でですね、本当にこう皆さんがこう映画愛の歌詞を読んだだけでこう涙ぐんできて、そしてその楽譜まで欲しいというのが出てきてですね、ホームページを見てとかですね、ちょっと今までにないこう反応っていうのがですね、本当にこう現れてきてるなというふうに思います。今すぐ日本は東日本大震災が起こっていると言いましたし、また世界的にも今ですね、ヨーロッパの金融不安とか、この全世界のこう金融不安とかが起こっていて、ですね、このすごく不安定なですね、この時代に入ってきているわけですね。で、その中ででも本当に人々の心っていうのはこう開かれてきてるなと思うんですね。今まで神様に対して心が固く閉ざしていた人もこう本当にこう心が開かれてきてるんだなということをですね、思うわけです。なんかこの間テレビを見てましたら、お歳暮のことに関してこう、まあ、お歳暮の季節、お歳暮のことを言ってたんですけども、 昔はギリでですね、送る人が多かったんですけど、大震災以降ですね、本当にこう相手が喜ぶものとかですね、心からのものをこう送る人が多くなったっていうですね、デパートの方がそういう経験が多くなったっていうことをですね、言っておられました。確かにそのあるそういう言葉を通してこう人々の心もこう変えられてきているっていうことですね、私たちは見るわけなんですね。まあ、私たちも心も変えられてきているんですが、でそしてでその時に神様は私たち一人一人をこう用いていかれるわけなんですね。ある方は職場で、ある方は学校で、家庭でですね、用いていかれるということを覚えていただきたいと思います。ある方はですね、家庭で、クリスチャンであればゆえに、こうちょっとこう弱音を吐けないとかですね、こういろんな立場にですね、十字架をつけるというか、そういう方々もおられると思いますし、ある方は職場でですね、どうしても上司に従わないといけないけど、ちょっと大変な状況だとかですね、いろんなことが許されていると思うんですね。で、神様は私たちがそれぞれ置かれた父親の中にですね、この世界は本当にこの、立てられている権威は神様がその、立てられたものだよって語られていますけど、私たちがその立てられている権威に従っていくときに、それはまあ私たちにとってはですね、それは、大変であったり、嬉しくなかったり、ある場合はこう、特にクリスチャンの場合、十字架を負ったりすることがあると思うんですが、しかし、そこで神様がなされる技があるわけなんですね。ですから、私たち一人一人ですね、この女奴隷が、本当にこう、奴隷という身分でしたけども、しかし、神様は大きく用いられたんですね。私たち一人一人のこう今置かれているところにあって、神様はですね、それから豊かに用いて、私たち一人一人を用いていかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。で人々の心はですね、多くの方が本当に大切なものは何かとかですね、本当に真実なものは何かということをこう求め始めてきているわけなんですね。先日ですね、ある方の面接に行かれた時にですね、趣味とかですね、特技を聞かれたら、こう、賛美をしたと思ってですね、おられたということですね、それを聞いてすごく感動しましたけれども、それにこう、その時は実現しなかったわけですけども、神様の前にそういう、なんていうんですか、私たちの姿勢というのはすごく大きいんですね。で、それはこれから多くの方々に用いられていくということをですね、覚えていただきたいと思います。で、この時ですね、この時、女奴隷が、言葉がですね、もしサマリアに行かれたら、そして預言者のところに行ったら、ご主人様の来病は治るのにって言った、その言葉がですね、大きなこのナーマンの人生をこう変えることになっていったわけなんですね。そしてですね、5節から導入いたします。で、こう行くことになるんですね。アラムの王は言った、行ってきなさい、私がイスラエルの王に宛てて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀10タラントと金6000シェケルと晴れ着10着を持って出かけた。彼はイスラエルの王宛に次のような手紙を持って行った。さて、この手紙あなたに届きましたら、実は家臣ナーマンをあなたのところに送りましたので、彼のタラントを直してくださいますように。まあ、この頃はですね、この時代からアラムとイスラエルの間に平和があったようですね。そして、この将軍もですね、このアラムの王様を送って、そして手紙をつけて送って、こう着きましたら、このサーラと来病を治してくださいますようにというこう送っていったわけです。で、ところがですね、なんせイスラエルの王はこの手紙を読むと、自分の服を引き裂いていった、私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうか、この人はこの男を送ってサーラと治せという、しかし考えてみなさい、彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。ね、不治の病である雷病の人を送って治してくれっていうのはですね、これは言いがかりをつけているんだ、戦争を仕掛けてこようとしているんだっていうことですね。服を引き裂いたと思います。これは恐れとか知恵を読みますと恐怖心を表す仕草と思いますけど、イスラエル今でもそうなんです。イスラエルにとって服でも服を裂いたらもったいないわかんないですけど、悲しみとか怒りとかを表す服を引き裂くね、当時はそういう表現をこうされていたわけなんですけど、王様がですね、こう服を着替えても 恐怖を表したわけですね。ところが8節、神の使徒エリシャは、イスラエルの王が服を引き裂いたと聞くと王のもとに人をやっていった。あなたはどうして服を引き裂いたりなさるのですか。彼を私のところに残してください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。ところがですね、このエリシャはどうしてそんな服を引き裂いたりして恐れるのですか、彼を私のところに来させてください。そうすれば、イスラエルの預言者がいる、つまり治るということですね、治ったのを見ることを見るでしょうということを言っているわけですね。エリシャというのはですね、約50年間ぐらいですね、北のイスラエルでこの活躍した、預言者であります。で、ですね、いろんな、こう働きをしていたんですけども、ここではですね、はっきりとこう王様にもですね、こう何て言いますか、こう助言したりする、そういう、王様の助言者のような立場、ある位を与えられていた人だったんですね。で、はっきりとそう言ったわけです。その時に9節、こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきてエリシャの家の入り口に立った。エリシャは、彼に使いをやって言った。ヨルダン川行って7度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって強くなります。ナーマンはですね、威風堂々とですね、この、馬と戦車を持ってきてですね、そしてすごい、この、体勢でこうエリシャの家の入り口に立ったわけです。ところがエリシャがした行動っていうのはですね、直接会わないで使いをやって言葉だけをですね伝えたわけです。ヨルダン川に行って7度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって強くなりますということを言ったんですね。ですから、直接本人が出てこないというのは、失礼であるわけですね。11節、しかしナーマンは怒って去り放出していった。なんということだ、私が彼もきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んで、この家紋の上で彼の手を動かし、この座元に置かされたものを直してくれると思っていたのに、ダマスコの川、アマナやパルパルはイスラエルの全ての川に勝っているではないか。これらの川で洗って私が清くなれないのだろうか。こうして彼は怒って人についた。ナーマンは怒っちゃったわけですね。もう本当にこう意義を整えてですね、こうやってきたのに、そして、こう手を置いてですね、預言者が祈ってくれて、そして血が治ると思っていたのに、使いを起こしてですね、あなたにヤブダマに使いなさいっていうふうにですね言われたことを通して、こうなんかこう馬鹿にされたり思ってですね、そして帰ってしまったわけなんですね。でこの時神様はこういう癒やし方もできたところですね。エリシャが直接出て行って手をナーマンに手を入れ、そして祈って、そしてナーマンの内臓が治るっていう、そういう癒し方もできたと思うんです。でもあえて神様はここでそうしなかったんですね。人ではなくて本当に神の言葉に力があるということをですね、神様は話そうとしたわけなんですね。でところがですね、13節、その時彼の下手たちが近づいて彼に言った。我が父を、あなたの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。この時ですね、良い証明たちがいて、そしてもしも難しいことを命じたらそれをなさったではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなるようにということを言っただけではありませんかと言って、ナーマン将軍、どうぞやってみてください。ナーマン将軍のことをとっても心配してですね、部下がいい部下がいて言ってくれたわけなんですね。ちょっと適用するとですね、私たちも神様に仕えているときに皆さんの中ですね、部下を持っている方もおられると思うんですね。自分も上の上司がいるけど、また自分の下の部下がいるという方がいると思うんですけども、でも本当にこう私たちがこう、これ何枚も違いますけれども、主に仕えていくときに本当にですね、この部下の方も用いられていくときがあるんですね。そして ルカがですね、本当にこう主に用いられていく時が来るということを覚えていただきたいと思います。でそしてですね、このその言葉でナウマはですね、それではということで気持ちをですね切り替えて、そして行くんですね。14節、そこでナーマンを下っていて、神の人の言った通りにヨルダン川にあたりに身を浸した。すると彼の体は元通りになって幼子の体のようになり清くなった。でなんとですね、ナーマンが行って、そしてここで皆さん見ていただきたいと思いますけど、神の人の言った通りにって書かれています。で、神の人とゲイシャがですね、言った通りに、神様の言葉の通りに行っていったんですね。ヨルダン川にこう7回ですね、なんで7回やらなくちゃいけないのかとかですね、いろいろ考えてしまうんですけども、でも彼は7回ですね、こう使っていったわけです。以前ですね、ここからイザヤ牧師がメッセージされたときに、こう、大量がですね、服が透けてですね、大量、人の大量が見えてきたりですね、したんじゃないか。で、ナーマンも、とかもですね、もし大量が治らなかったら、6回目まで何も起きないわけですから、もし大量が治らなかったらどうしようって思ったかもしれない。ね、でも、確かに7回目を浸るという、神様の言った通りにしたときに、この、完全に治った。そして治るだけじゃなくて、大人の体のようになったんですね。こう、綺麗な肌にですね、おじさんの肌ではなくてですね、綺麗な肌に治っていたわけなんですね。で神様のこの癒しってすごいですね。ただ、元通りになるっていうんじゃなくて、本当にもっと良くしてくださるわけなんですね。で、そういう奇跡が起こっていきました。で、ナウマはこのエリシャの預言者の対応に失望したんですけれども、主はあえてそういうふうにされました。そしてその言葉だけに言葉だけが与えられたんですけど、言葉に従った時にこの奇跡が起きて、ナーマンが生きる神様の言葉を体験して、そしてここで主を恋愛するんですね。そして主に仕えるものとそこからなっていったわけなんです。でこの神様の言葉っていうことに関してですね、私たちもこう本当にこう神様の言葉に権威があるということを覚えていきたいと思います。ナーマンは預言者として語られた言葉が神の言葉であり、そしてその言葉に権威があるということを最初知らなかったんですね。でもその言葉通りやったらですね、技が奇跡が起こっていきました。で私たちの胸においてですね、ちょっと私たちに気をしたいと思うんですけど、私たちの胸において今年奇跡っていうことをですね、主がこう語っておられますけども、っていうのはなぜかというと、その歴代の第二歴代の20章のところから、ウシャバルたちが絶対絶命の時にですね、この戦いはアダムの戦いではなく神の戦いであるからと言われて、そして、進んでいきなさいって言われて、もう勝ったと分かったんですね。そして敵がまだ目の前にいるのに賛美から立てて賛美をしていたわけですね。そして彼が喜びの声、賛美の声を上げ始めるときに、神様の福音を持って敵を打ち負かしてしまったわけです。ですから私たちがいろんな困難や問題があっても、そこで御言葉に立って、そして喜びの声、賛美の声を上げる、その通りやるということがすごく重要なんですね。ですから教会ではいいかもしれないですけど、会社とか家とかで行くかもしれないですけど、自分のまず部屋でですね、声を上げてきていただきたいと思います。神様このことありがとうございますとかですね、あるいは神様これを成し遂げたこと、約束を成し遂げたことを感謝しますとか、この問題を解決したことを感謝しますとか、神様にですね、人じゃなくて神様に向かって声を上げていただきたいと思います。ナーマンが7回入ったら、ヨルダン川に浸ったら、浸ったら癒されたように今年奇跡ってことが語られてますけど、本当にですね、私たちも喜びの声、賛美の声を今年上げていくならば、僕たちが奇跡を見てるんですね。ですからそのことを覚えていただきたいと思います。私たちもこう失望するようなことがあるでしょうし、また追い詰められることもあると思うんですが、しかしその時にこの声をですね、上げてみます。 あげられた時に神様が福音を設けて敵を打ち負かしたとありますから、私たちはこうその書いてある通りですね、成していくっていう言われた通りにやっていくということですね。日々の生活の中でですね、実践していきましょう。会社や家庭や、学校、いろんなそこで、地域やそこでいろんなことがあると思うんですけども、またこの福岡の選挙においていろんなことがありますけど、その中で神様に喜びの声、賛美の声を上げていきたいと思います。その時に神様がなされる奇跡があるということですね。言われた通りにするときに奇跡があるということを覚えていきたいと思います、ね。吉田宮牧師という方ですね、今宮崎教会の牧師をしておられますけれども、彼はいろんなところでこう佐賀と長崎と宮崎でケンタッキーをですね、ずっとこうケンタッキーで働いてきたんですけれども、で そこそこで一つの本物になるぐらいですね、証がたくさんあるんですけれども、で一つ前にもお話ししたと思うんですけれども、ある時ですね、資金を作りすぎてしまったことがあったんですね。ちょっとこう寝不足でちょっとこうつらつらしてですね、ぼーっとしてこう仕事した時にハッと気がついたら、その平日の売れない時にですね、たくさんの何十ピースもですね、50ピースって言ったら、なんかすっごいたくさん作ったの、資金をあげちゃったんですね。ぼーっとしたらやってたんですね。それでハッと気がついて、だからものすごいいっぱいあげててですね、しまったと思ってですね、そしてすぐ店主のところに行って謝って、そして自分でも悔い改めてですね、神様すいませんでしたってこう神様に悔い改めて言ったんですね。そしてこのこともまた感謝してたわけです。すいません、でもこのことも感謝して失敗してみなさい、感謝、もう店長からバカ野郎みたいなですね、怒られるわけですけど、そしてその時神様が語られたんですね。これは神様が売りますってですね、私はこれを売りますって言われたそうなんです。ええー、と思ったんですね。でもそれだけじゃなくて、神様がこれを売って店長に言いに行きなさいって言われたんですね。でそれもっとええっていう感じでですね、したんですけど、ただ神様の話がはっきりしてたので行ったんですね。この店長にですね、この言いに行ったわけです。で、そしたらですね、ますます店長に怒られました。早く持ち場に戻れって言われて、ね、一括されてしまったわけですね。でところがですね、その後ですね、奇跡が起こるんですね。本当にですね、次から次にですね、平日なのに、平日のお客さんっていうのはチキンじゃなくて、そのなんていうんですか、パンみたいなとかサラダとか他のものを頼んで、あまりチキンをたくさん頼むというお客さんはいない、昼間はいないそうなんですけども、ご飯の後ですし、でけれどもその日はですね、5ピース、10ピースとどんどんどんどんですね、作ったのがなくなって、なくなっただけじゃなくて、もう次から次にお客さんが来るので、足りなくなってしまってですね、そして店長がもうどんどん作るわけなんですね。その後もどんどん作って、そしていつもですね、なんか2倍、3倍ぐらい売ったって言ってですね、来ましたけども、折れてしまったんですね。で店長が、お前何をしたんだって言うんですね。だからその時は悔い改めてこう感謝したい。言ったわけなんですけど、踊っていたわけなんですけど、その時にこう神様の言葉にこう従っていったわけなんですね。その時本当に神様は奇跡をこうされていたわけなんです。で、私たちにとってそんなことをしてもって思ったりですね、それが何なのかと思うことがあっても、こう神様が語られたことだったらですね、従っていきましょう。あともう一つですね、ちょっとお伺いしたいと思うんですけども、ここの今日の御声信仰ですね、伝道面に載っているんですけども、さっきちょっとお話ししましたけど、卵巣がんと子宮がんの患者の癒しっていう証が、長崎の田波教官ですね、桑子牧師の証が載っているんですけども、この卵巣に腫瘍が見つかったんですね。病院に行っていると体調が悪かったんです。そして検査に行ったらですね、卵巣が左の卵巣が10センチかける、20センチですから、こんな感じですね。すっごいこう腫れていたわけですね。そしてそれがもう子宮を圧迫していた。そしてそれだけじゃなくて、卵巣の中に腫瘍があったわけなんですね。癌があったわけです。そして圧迫されたってよく分かんないけど、子宮の方にも腫瘍があるってことが分かったわけなんですね。 それでもうこれは手術しなくちゃいけないってことになってたわけなんですけども、なったわけです。でもその週にあの、長崎 の、 その今年ありましたあの唐津のキャンプがあったわけなんですね。それでその時にあの祈ってたら、私はあなたに示しに行けっていう言葉が与えられたそうなんですね。でも今この体調で、そして経済もないし、とても無理と思ったそうなんですけど、経済が与えられて行ったんですね、唐津 のキャンプに。でその時に、まあ、最初は良かったんですけど、あの最終日の朝ですね、もう痛みで動けなくなってしまったんですね。あの私も覚えてますけど、最後の証しをする時ですね、みんながこういったカープでキャンプでこういう恵みを受けましたって証ししてる時に、もうお腹痛くなって動けなくなっちゃったんですね。で、その時私はみんなでですね、そこに移動してみんなで祈ったわけです。で、癒されるようにって祈ったんですね。そしたらその場で痛みがなくなったんですね。でそしてそのキャンプから帰った後、親父に見せて診療に行ったらですね、卵巣は腫れてるんですけど、腫瘍がもうなくなって痛くなりますね。そして子宮の方もないっていうことで、がんのですね、いわゆるがんの手術がしなくてよくなったんですね。そして卵巣ではなんかこう手術されたみたいですけども、今普通にこう生活できるようになったっていうことですね。で、確かにすごいキャンプに来た時ですね、みんなが言った時に主は働いてるってことをすごく私も臨場がすごかったですね、思ったんですけども、確かにもちろんキャンプに来なくても癒やされたかもしれませんけども、確かにこう神様の働きに従って行った時にですね、その技が起こっていったということをですね、証ししておられます。で、この私たちは胸に与えられた言葉、今年だったら喜びの声、賛美の声を上げる、敵の前で上げるっていうそのことや、そして今人一人に語られている約束や示されていることですね、従っていきましょう。その時に神様は奇跡を出されるっていうことですね、覚えていきたいと思います。で、それは多くの方々がそれを見てですね、また神様に、あなたの信じている神様、生きている神様だと言って主に立ち返っていくということですね、覚えていきたいというふうに思います。ナマの将軍はですね、全くの異邦人だった、ユダヤ人ではないですね。旧約聖書、旧約時代ですから、余計にこう約束から外れないですね、全くこの除外された人であったと。でも神様はこの人に御心を持っておられて、そしてですね、ナーマンが神の言葉に平気だって従った時にですね、本当に奇跡をなされたわけなんですね。で、神様は私たち一人でも奇跡をなそうとしております。私たちの人生に、私たちの体に、また私たちの家族に、私たちの職場に、私たちの学校にですね、奇跡をなそうとしています。ですから私たちはそこの置かれたところでですね、喜びの声、賛美の声を上げていきましょう。そして示されたこともあったですね、一歩踏み出すということをですね、なしていきたいというふうに思います。この奇跡ということはキーワードで与えられているんですが、これを確かに主はなそうとしておられるということですね、特にこう覚えていきたいと思います。ラマンの言葉を通して私たちは神の言葉に権威があるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。新約聖書でイエス様に2人だけで褒められた方がいるんですね。それも2人とも異邦人なんですけども、1人は百人隊長、1人は、このソロモンなんですね、で1人はこう入れ下って求めていったわけですけど、百人隊長の方はお言葉をください、そうすれば私その百人隊長の質問が治ることを真剣に求めていたわけなんですけども、お言葉をください、そうすれば質問が治りますと言いました。で、百人隊長は当時ローマの軍隊というのは最強だったと。で、強い軍隊の特徴は秩序がしっかりしているんですね、オーダーが通るわけです。だから上の人が右って言ったら右、左って言ったら左、もう従わないといけないわけなんですね。で、その時にそういう中で自分の下にも部下がいて、そうやって命令するわけですけども、で、百人隊長はその中で神のことは神が言ったらですね、もうそれはもう従わなくちゃいけない、神が言ったらもうそれは全てですね。だから自分はもう自分の屋根の下にイエス様をお迎えする資格は私には異邦人だからないけども、でもイエス様が語られた言葉さえ言ってくださればもう私の仕事は治ると信じていたことですね。 で私たちもそのあの言葉に権威がある、神の言葉には権威があるということをはっきりとですね覚えていきたいと思います。あのもしですね、もしナーマンがエリシャが手を置いて祈ってくれたら、エリシャ様が治してくださったと思うんですね。あのエリシャ様は素晴らしいっていうんですね、あの思って、たくさん贈り物はエリシャにですね持っていたかもしれませんけども、神様はそういうふうにこのナーマンの前はそうされなかったんですね。あのただ言葉を使い起こしてですね、ただ言葉を送るっていうことは人間的には知ってるないことですけども、でもそういうことを通して神の力、神の言葉には力があるんだということですね。そのことを示していただきました。そのことを私たちも覚えてですね、歩んでいきたいと思います。最後に御言葉を読みして終わりたいと思います。14節を読みします。そこでナーマンを下っていき、神の人の言った通りにヨルダン川に7度目を浸した。すると彼の体は元通りになって、幼なおの体のようになり、強くなった。お祈りします。愛する天の父様、感謝します。主を生きて働いておられることありがとうございます。また、今年こう奇跡ということを主を語っておられることもありがとうございます。神様、私たちの人生にも、私たちの家族にも、私たちの体にも、経済にも、仕事にも、学校にも、その中でこう奇跡を成していかれることをありがとうございます。今この胸に対する言葉、特にこの喜びの声、賛美の声を上げ続けていくことができるように、最もこのマイナスと思えるところで賛美と声を上げていくことができるように、さらにこう信仰を用いてさせてくださることをお願いいたします。また一つにこう示されることに関して、そのまま従っていけるように、7回と言われたら7回水に浸ったり、神様は本当にこう単純にあなたの言葉に従っていけるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。感謝します。それでは癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を入れてください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの手を持ってお祈りしてまいりましょう。それではお願いします。愛する人と待ちしまして、一人一人を答えて、この私の面にあなたは高価で尊いと言われ、一人一人深く愛しておられることをありがとうございます。また私たちはこの魂に幸いというように、全ての点でも幸い健康であることになっておられることをありがとうございます。今一人一人に癒してください。また私たちが取り出している方に癒しをなしてくださることをお願いします。イエスキリストによって病の病を治し、イエスキリストによって人々の体と精神に命じる、イエスキリストによって癒され、この体質の目にしまして、イエスキリストにて、アトピーや、この花粉症や、体質の、このアレルギー体質をイエスキリストの皆によって見せる、正常な状態。ちょっと腰がですね、痛くてございます。イエスキリストによって腰の痛み、また、ヘルニア、また、イエスキリストの皆によって見せる、正常な状態。言葉を与えても、それを告白していきなさい。私はあなたと共にいる同志を与えます。そしてその言葉を成就する同志を与えます。こう自分は不信仰だなと思っている方がいるのが見えますが、そのことをあなたは感謝していきなさい。この人目が不信仰です。しかし、この信仰をさらにこう用いていきなさい。感謝をしていきなさいと幸せになります。そのことさえ私は平気に用いていくと幸せになります。で、悔い改めのことがあったら、その中で悔い改めていきなさい。その中で私はこの全てのことを益とすると幸せになります。だからこの、何か人にこう言葉をこう否定的な言葉を言っているという方がいますが、しかしあなたはこのその、私の言葉を告白していきなさい。この切り返して私の言葉を告白していきなさい。その言葉がまたこう成就していくのを見るとおっしゃられます。 皆さん感謝します。私たち一人一人のサポートありがとうございます。また取り出して方々に触れてくださることをお願いします。イエスキリストの私たち一人取り出して方々の体のと精神に命じるイエスキリストの願いって癒されて肝硬変イエスキリストに生産させてもらう、心臓病また脳の病イエスキリストに生産させてもらう、社会にあらゆる病イエスキリストに癒されて精神に、また普通、また、糖質症状、SP となっている精神の状態にもなる。感謝します。ぜひともお名前によっておりにいたします。はい。私はサレリアと感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞いにと私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。それではお知らせいたします。